さあ始まりました、月曜リジンアワー。お相手は鈴川さきと、さきと
すずです。
よろしくお願いします。
10
月19日月曜日夕方6時を回りましたが、皆様いかがお過ごしでございますでしょうか。はい、10月も後半です ね、
ね、
早いもんで。待っとけ、じゃあ私28までのカウントダウンも始まってるってことですか。
うざ、最終
うざ、
わ
あと1週間ちょいか。
あ、1週間
じゃないか、2週間ぐらいか。わからんわからん、もうわからんわからん、脳の細胞が衰えてきてるもん。今日が10月19日なんで、1,2,3,4,5、あと1週間と6日ですか。11月1日って数えたら、そうなんですか。
じゃあ2週間切ってるんだね。
どうしようかな。でもあんまり変わらないと思うけど、28になったとて。
まあまあまあ、そうね、
とて変わらないと思うんだけど、
うん、
なんだろう、もういよいよ20代終わるなっていう感じは。
そうだね、
する。なんか27まではまだ20代で上がらってこれるテンションだけど、
うん、
28ってなったらもうなんか無理だな。なんか
なんかやっぱ、あ、30代になるんだって感じ、
うん、なんかそれはちょっと今までの感じとは違う、誕生日迎える感じとはちょっと違うかも。
あー、ちょっとドキドキだね。
うんうん、ドキドキすんな。
28か。
まあ28になったところでテンションとかも変わらないんだけど。
まあそうよね。
ツイキャスも配信しております。今見ていただいてる方もぜひコメントで楽しんでください、参加してください。
はい、
たくさんコメント来てますよ、
ありがとうございます。
こんばんは、とみーちゃんさん、たけしさん、マンデーさん、あ、マンデーさんありがとうございます。
ありがとうございます。
差し入れもいただいたんですよ。
おらおら、
さっきね、メルボルンリーダーさん、ハルさん、ジェラートのウサピョンさんかな、ありがとうございます。
ありがとうございます。
柴田ろっかさん、ありがとうございます。
はい、
ジェラートのウサピョンさん、27でも30に近づいてるって震えるよ。昔アラサーに入ったらあっという間だよって聞いていて、実際アラサーに突入したら本当にあっという間で、去年アラフォーに入ってますもん。怖い
怖い、
待って、30になったらすぐアラフォーなんの。
ちょっと
それってさ、それって本当に脳が衰えて記憶力がなくなってるからなのか。
え、ねえ、
なんだろうな、怖いね、その感じはね。
めっちゃ怖い。
30後半から膝とか痛み出す。私は3月になったら29なんで震えてます。自分も誕生日まであと2週間切りました。あ、たけしさんそうなんですね。
あ、そっか。
あ、万代さんもそうだよ、自分さっきとあの誕生日近いよ、11月でしたもんね、万代さんもね。確かね、後半とかじゃなかった、いや本当に30代すぐ終わるって。
いや待って、いや27だよね、すぐ。
はい。やばい、あるあるで、もう20代後半あるあるで、自分の年がわからなくなるっていう。
受け入れたくなさすぎてわからなくなる。
これはあるあるだからね。
怖いよ。
だからもう多分でも30なってからあっという間って、普通になんだろうな、うん、仕事もさ慣れてきてるだろうし、プライベートも充実してるだろうから、
うん、
楽しすぎてあっという間に過ぎてるってことなのかなと思うわけ。
あー、なるほどね。
だって10代とか20代とかってそれなりの苦労はするさ、勉強が大変だとか、
うん、
将来のために準備するまでの期間だと思うわけ。
そうね。
あと恋愛もさ、初めての恋愛とかいろんなのあって長く感じると思うんだけど、はい、
うんうんうん、
30代はね、いろんなもの経験しての30代だから、
うん、
やっぱあっという間に感じると思う。
でも本当にさ、なんか学生の時と今の、うんうん、この時間の感じ方が全然違うよね。
違うな。
だって学生の時ってさ、
うん、
なんかいっぱい時間あった感じするさ。
するするする。
でも
アホみたいになったと思う。
そう、免許とかないから全部移動も歩きとかじゃん。
歩き。
なのに1日が長いんだよ。すごくない？
すごいな、
うん、そう考えたら
アホみたいに学校終わって徒歩で美浜とか行ってたけど。
行ってた。
時間普通に長く感じましたけどね。
ねえ、なんか小学校の時もさ、急に走り出したりとかしてさ、別に急いでないのに。なんか元気だったなって思う。
あとあれかもね、若い時の方が時間長く感じるって、普通に本当にやることないからだか かもしれないね。
ああ、なるほど ね。
ゆったり過ごしてたというか。
あ、
だって私今まだ27だけど、
うん、
朝とかさ、うん、あれ今一瞬で朝過ぎませんでしたみたいな。
あれさっき寝ついたと思ったけど、
あれみたいな、待ってさっき起きたよね。昼今みたいな。
怖
い怖い、本当に
怖い。
なんやかんやしてたら。
そうだ、
もうね、
怖いですか。
怖いですね、
朝な。
本当に。まあまあ楽しみますよ、28になっても。
まあそうね、楽しむのは変わりなくですね。
だって28になってあと30まで年やん、
うん、
2年の間にバカ騒ぎしようかなとも思ってる。あ、20代のうちに。
あ、いいんじゃない。
悪いなんか捕まらない程度のよ。
はいはいはい、はい、いっぱい楽しむってことでしょ。そう
そう、めっちゃ酒飲むとかさめっちゃクラブで踊るみたいなさ。
なんかでも確かにさ、なんかやっとけばよかったって思うこといっぱいあるよね、学生の時とかにさ。
そうそうそう、だからそういう後悔を残さないために、うん、もう20代残りの2年間、ま、バカ遊ぼうかなと思う。
いいと思う。だって30代にもなってとか言われたらね。
あ、そう、それもあるわけ。
怖いさ、
30代なのにこういうことしてんのって言われたら嫌だから、20代のようにバカみたいな、まだ20代で許されるだろう。
あ、じゃあ前夜祭だ30歳なる前の
ジェラートのソピオンさん、はい、前テレビでやっていたのが同じことの繰り返しの生活をすると時間が早く感じるのだそうです。いろんなことに興味を持って生活すると小学生の時みたいに時間が長く感じるそうですよ。
でも小なんていうの、学生の時も毎日同じじゃなかった？毎日学校行って、あ、お家帰って、なんか部活行ってとか。
ルーティーンは一緒だけど、うん、授業でもやることは違うじゃん。
あ、
今日はここ学んで、今日は音楽あるな、体育あるなっていう、そういう変化はあるじゃん、
うん、
でも大人になった今って起きて、
うん、
朝ごはん食って洗濯物してみたいなさ、うん、そういう毎日だよ。
あ、だからなのかな。
だからじゃない。で月曜日になったらラジオ来てみたいな、マッキングさん、ひなさん、こんにちは。40になったら友達と2度目の成人式やる予定、うん、もうそろそろ準備しなくては。
おー、いいじゃん。
2回目の40の2回目の成人式ってめっちゃ素敵じゃない。
ね、いい、憧れるやつだ。
え、いい。え、何やんのかな。普通になんか振り袖とか着たりすんの。
でもあれじゃない、写真撮るとかじゃない。
あー、お写真、
うん、
成人式の時何やったかな、ね、クラスの人気者みたいなやつが代表挨拶してたけど、そういうのもやんのかな。
どうなんだろうね。
40だって、うん、何やるのかなマジで。
でも2人でって言ってるから。
違う違う、2人じゃない、2度目の成人式をやる。
ああ、そうか、友達と。ああ、まあ友達が何名かにもよるよね。いっぱいいたら多分
な
んか。
でも20代の時の成人式と同じように過ごしてほしいな一発目成人式やって、
はいはいはい、
なんか 2軒目は居酒屋行って3軒目クラブ行くみたいな
だった。
そういうのやってたじゃん。
懐かしい、やってた。
20歳の時の成人式はさ、あ、振り袖着る既婚者だけど。まあ、ひなさん振り袖着るのね、いいね。
いい、
そうね、この未婚の方が振り袖着るっていうのもあるからね、
うん、
いいんじゃないですかそれは、
ね、
いいな。サーキーさんやスーズさんと知り合って10年か。まだサーキーさんが高校生だった頃に茶壇の FM2 ライでサーキーさんが同級生と一緒にラジオしてたのを聞きに行ってたのも懐かしいな。
夏、
え、私が高校生の時
あれだ、
だよね。
おぜの
違うよ。
あ、違う、
同級生、私の高校の同級生と一緒にラジオやってた時期があったわけ
さ。あ、そうなの。
そうそうそうそう。え、それ聞きに来てたっけ。ごめん、全然覚えてないんだけど。
オリジンに入る前、
入った後もやってたっけな、やば、記憶ない。
でも入った後も、
うん、
あの2台でやってたような
気がする。やってたやってた、なんかちょろちょろ番組持ってたりしましたよ、うん、うわ、覚えてないな、全然覚えてない。だってもう高校生だよ、10年前だよ。
10年前か。
だから、あの、ツイッターには書いたけど、うん、私たちも、今月で結成10年なの。
だからよね。
受けん、
う
ん
うん、だからよ、受ける。もう怖い。もうすずも気づいてたけど、もうちょっと言わないこと。バレなければ。
わかるわかる。だから、私も、あの、言わなければよかったなって思った。やった10年も活動してて、なんでまだここだばって、思われたくないなってずっと思ってんのに、言っちゃったよね。
えぐ、ね、
しかも別に10年やってるけど、何に振り返って語るような思い出もないし、別に
だからよね。
さっきなんかタイトル取ったこともないしさ、
ないのよね。
優勝したこともねえし、
なんか
に選ばれたこともないから、だから振り返るまでもないからさ、いつも通りちょっとやらさせていただきたいと思いますよ。確か10月の24日、
うん、
で、デビュー10周年のライブなのよ、今月、うん。
あ、今週がライブでした？
そうですよ。
そっか。
今週のライブで、
うん、
10年。
10年はすごい
だよね。確か10月にコンビとして初めてデビューした月だもんね、
うん、
10年前。
そうだね、
2010年だよね。
2010年、いや
で私が2010年の7月にピンでデビュー、すずが2010年の4月にピンでデビュー、
うん、そうだねでしたね。
だから時系列的にはスーズピンデビュー、サーキーピンデビュー、その後にあの代表にお前らまとまれって言って結成してコンビでデビュー。
まとまられてるね。事務所にね。
事務所に。女子2人いるから。
でもさ、待ってよ、でも そっからさ、女芸人、なかなかあれだね。
いねえな。
ね
え。だから、
10年の間に。
だから、それも私たちの責任だと思うわけ。私たちが女芸人としてめっちゃ輝かしいさ、成績を上げてたら、多分憧れる女の子もいっぱい出てきて、女芸人増えてたと思うわけさ。
なるほどね。
だけど、私ら本当に何もだから、うん、憧れる対象でもないし。
ちょいちょいいたけどね、一応は。
入ったり出たりしてたな。
してたけどね、すぐ来なくなったよね。稽古に参加して3日ぐらいでね。
思ってたのと違うんだろうね。知らんけど
ね。
あれさっきなんかの他に女の子入ってきたっけ。入ってない
。いたいたいたいたよ。なんか、うん、1回か何回か1回か忘れたけど、うん、ネタ見せもやってたはずよ。
女の子、
女の人、年上だったと思う。
ガビさん。
あ、ガビさんもいた。
ガビさんだ。
ガビさん。でももう一人もいたんだけどな。
ガビさん以外。
うん。
ガビさんめっちゃ覚えてるわけ。
ちょっと懐か
しい。スーズーと、二人でホワイトタイムっていう、うん、酒の代わりに出た番組で1時間ずっと天気の話をするっていう。驚くべき成績を持ってる。あのガビさんは知ってるんだけど。
ねえ、元気に過ごしてますでしょうかね。
え、あと一人がどうしても思い出せないんだけど。
あと一人ね、いたんだよな、女の人。
さげなんかより年下、上？
年上だったと思う、あの時。で、なんか黒髪で髪長い女のちょっとガリガリの感じだったと思うけど。
怖いな、覚えてそうだけどな。
あ、なんかしかも昔の事務所の時に来てた。
あ、今の事務所じゃなくて、ボロボロの事務所の時か、
の時。
その時だったら、うん、あの人覚えてる。髪の毛レインボーのおばあちゃんが見学に来てたのは覚えてる。
嘘、そ、うん、そんな人来た。
びっくりするよ。髪の毛レインボーのおばあちゃんがお笑いやりたいですって見学しに来てたのは覚えてますけど。
あ、そうなんだ。
なんかしばらくして来なくなったんだけどさ。面白かったな一応、
うん、でもあれだな、なんかあの純選手があの事務所に入るって言った日、
うん、あ、
なんかすごい覚えてる。なんか芝居みたいなの見たさ、見せられたさ、
うちな芝居みたいなやつ
みたいなやつ、なんかネタやりますって言って急にもう10分15分ぐらいなんかあっ、来てみよう、なんとか、あ、いや、なんとか、おじい、なんとか、おばあとかっていうのをみんなで見せられて、
あの時は長いしよくわかんないなって思ってたけど、 それがもう今すごいことになってますからね。
本当よ。
何がヒットするか分かんないから、だから髪の毛レインボーのおばあちゃんも入れとけばよかったんだ。マジで。ちなみに大城熊さんから、うん、黒髪で髪長い女性でガリガリでいたかどうかよく分からない人は幽霊じゃないか
って。怖いんだけど。
だからさっきも全然さ覚えてないわ。いや、いた、その人がいたって。
いや、いたと思うけどな。
いや、いないくないか。
いや怖いこと言わん。
じゃあ本当に私らの後に入った女の人っていないと思うよ。ガビさん以外に。
いや、入ったっていうか、まあ、見学かな。
でもネタ見せもしてたんでしょ。
してたんだよね。1回だけ多分してたと思うけど。
いやー、どうなんだろう。
誰か覚えてないかな、オリジナル。
怖すぎる。
めちゃめちゃ怖いんだけど。どういうこと。
マジで怖い。
私にしか見えてなかったけど。
お前は当時ジャガイモの妖精とか小さい野村監督とか見えてた人とか、もしかしたらお前にしか。
怖すぎる。
ね、これぐらいしか振り返られないんですけども、これこともよろしくお願いします。
そうですね、お願いします。
あ、ルーキーさんのね、ネタ、卒業ネタ面白かったですね。
うん、面白かった。
一言ずつ言うつって呼び出されて、うん、なんか言うみたいなね。
ね、
ルーキーさん、あの当時、あの当時のクラス分けは覚えていないけど、うん、確かずっと下のクラスで、うん、ネタ弱も1分半とか2分とかでしかやってなかった人で、うんうん、卒業ライブで初めて長い時間の尺もらってネタするっ ってだったわけさ、うん、それでルーキーさん覚えてんのが、うん、その当時女芸人の先輩だったルーキーさんがさ、うん、30秒ぐらい喋らない時間あって、うん、あーネタ無駄に使えるって最高だなネタ時間無駄にしてるって最高だなっていう一言はめちゃくちゃ覚えてるし、
やってたって言いながらなんかポテチ食べてなかった、
食べてた懐かしいですね、
懐かしいね、今いろいろありましたね、一応は
そうだな、一応あったな、
振り返れば、
うん、あ、でこの後ですね、6時20分頃からゲストの方をお迎えしていろいろお話を聞いていきたいと思うんですけども、
は
い、
ゲストの方
もう緊張するのよ、川田さんが、アガリスセールの川田さんがいらっしゃいます、うん、
はい、
で、メールもね、うん、いっぱい来てるんですけど、うん、もしよかったら川田さんにね質問したいぞっていう方いらっしゃいましたら、ぜひ鈴川サーキットの、オリジンアワー宛てにね、
はい、
メッセージ送っていただければと思います。
お願いします、ね、次いつ来るか分からんから聞いといた方がいいよ、
これはずよ
今のうちだ、
今のうち、今の、本当今のうち、うん、今でも全力でメッセージ来る川ちゃんオリジンに移籍、ゲストが川ちゃんときても豪華だってね、
ね、びっくりでしょみんな
だって私本当にワンナイ見て育ってきたからさ、
私もなんか唯一見てた、夜更かしして、
あ、
家族みんなで、
確かね、私たちが小学校の時の夜10時から
やってたね、
水中っていうね、うん、10時からやってたんですけど、
うん、
親がやっぱ9時ぐらい寝なさいって言うわけよ、小学生だったから
言う
で、寝て、うん、こっそり起きて、うん、10時ぐらいにこっそり起きて、ね、見てた、
あ、そうなんだ、
うん、親にバレないように、
スーたちもその日だけは、うん、夜更かししてもいい日で見てたんだけど、
うん、あ、そうなんだ、
なんかね、ちょっとさ、うん、ちょっとなんて言うんだろうな、下ネタ系もあったじゃんそれがすごいもうアファだったなんかね、ゴリエと川ちゃんのなんかカップルのシーンとかですごい、はいはい、あ、これ見てもいいのかなみたいな
そうだ、過激な、過激な内容あったもんね、
あったね、
あとめっちゃ好きだったのがさ、当時、小池栄子さ
ん
がやられてた、
う
ん、極 S 戦っていうさ、
あ、熱い、どんなの、
小池栄子さんがムチ持ってさ、うん、生徒に無茶振りするっていうやつなんだけど生徒がちょっと喋るだけでフルスイングのビンタをするわけなんか、なんだろうな、見てはいけないけど笑っちゃうみたいな初めての気持ちになった
ねえ、ほんと
懐かしいな、ね、でも今でも本当に見たりするもん私、
あ、ほんと、
古いビデオ屋さんにあるからさ、
DVD とか一応あるもんね懐かしい、
ね、ワンナイ好きだったってね、
うん、
川ちゃんの帰国子女の面白かったなとかさみんな通ってきてますもんね、
まあ、そうよね、
私たちより上の世代はもう深夜番組からずっと見てるんじゃないですか、うんうん、
ね、
はね、その川田さんがいらっしゃいますので、
はい、
舞台の告知に来てくれますので、ぜひ皆さん、うん、まあ、質問等々、まあ、続けてね聞いていただけたらと思います、
はい、
よろしくお願いいたします。チュラさん再放送見たばかりだから島袋役の川ちゃん嬉しいとね、
あ、そっか、やってたね、チュラさんなんかやってたね、
え、何っっ普通の沖縄のチャンネルで
多分テレビでやって、なんか CM を見た、
へ
え、エリーってエリー
めっちゃ一部分だけ覚えてんねやってたけど
エリーって
内容全然覚えてないな、チュラさんって結局何の話だっけ、
だからすずもさエリーしかわからないわけよ、
だってさっきなんか本当に小さい頃だもんね、
めっちゃ小さい時よね、
あれ小学校低学年とかなる、
多分もうめっちゃ前だと思う、
だった、 NHK の衛星放送でやっていましたよ、再放送かな、
うーん、CM は見たんだよね、
もう大丈夫だよね、心配ないとだよね、
うんうんうん、
それは覚えてるんだけど、
ね、
泣きそうな私のそばでが
歌は覚えてるっていう
ね、歌は覚えてるこれは普通にカラオケでも歌うんで、
あ、なるほどね
あ、チュラさんでゴーヤーマン知ってる、
あ、
え、チュラさんだった、ゴーヤーマンって、
だからね、そうなんだ、
ゴゴゴゴーヤゴーヤ世界一
ゴゴゴゴーヤマン懐かしい、
懐かしい、
なんか小さいキーホルダー持ってたな、小学校の時、
あ
ー、ゴーヤマンの、なんか流行ってたよね、
流行ってた、流行ってた、
小学生だ、多分小4ぐらいかな、
あー、そっか、うん、さっきもなんかおねだりして買ってもらったな、
うん、なんかねブームだったよね、あの時ね、
普通に可愛いしね、
うん、
チュラさん出てきたキャラだよって、
そうなんだ、 初めて知ったそれは。
はあ、時間あるか分かんないけどね、そういった話も聞けたらいいんですよね。では、一旦 CM 挟みまして、この後ゲストにお迎えしたいと思います、はい、一旦 CM です。さあやっております、月曜リジンアワー、お相手は鈴川さきとさきと
鈴です、
よろしくお願いいたしま す。というわけで本日ゲストの方来ていただいてます、ガレッジセールの川戸さんです。お願いします。
どうもよろしくお願いします。いや嬉しいですね。
いや本当に、ね、カッサ見て私育ちましたからね。
なんか懐かしいさ、話が。ワンライもそうだけど、ゴーヤーマンとかね。
そうですよね。
俺工場長だったからね、ゴーヤーマンの。
うん、もう怖い。
で、その、チュラさんが出た時に、はい、親とかから電話かかってきて、はい、ゴーヤーマンが手に入らないからさ、はい、仕入れて、送ってくれるって言うから、はい、いや、ごめん、俺も入らんわけ、手に入らんわけよって言ったら、
工場
長、いや、じゃあ、あんた工場長でしょ、いくらでも作れるさ、いや、作れんわけよ、って。違うよあれはって役でやってるわけよっつって、
そう、かわいい。いやでも本当にあの当時、うん、ゴーヤーマン CD もそうですし、
そう、ね、
キーホルダーに人形
もとかも、すごい人気だったよね。
手に入らなかったですもん。
そうそうそう、
おねだりしてやっともらって、
だからでもチュラさんのおかげなんで俺なんかは全国区になれたのは、は
い、そうなんですか。
多分、ほらワンナイとかって、はい、若い子は見るけど、ご年配の方ってやっぱ見ないのよ。
まあ、あの時間帯もそうですしね、
うん、あと NHK でそうやってやっぱり幅広い層で見てくれてるから、
はい、
あそこでだから結構ワンナイ出て嬉しかったんだけど、チュラさん出てなんかこう声かける層が変わってきたっていうか、
広くなって、
ね、広くなった
の、年配の方も、
そうだからありがたかったし、そうだからちょうどなんかね、沖縄ブームもなんか乗っかったのかね。
あ、当時すごいピークありました
ね。ガーってそれに俺らもちょっと乗っかれたから。
はいはいはい。
だから俺らがデビューするちょっと前に安室ちゃんがドーンって言ったから。
あの当時でしたっ
け。そうそう、あれぐらいなのよ、あれぐらいなの。うわ、安室奈美恵すげえのが来た。俺それまでは具志堅さんしかいなかった
から。沖縄枠は。
すごいけど、ね、具志堅さんもすごいけども。
ボクシングでそういうこと
の。アーティストとしてドーンって来たのがやっぱり。アムロちゃん でその後ダパンプスピードとかドンドンドンドンって俺らもそこに乗っかったからよかったのよ。
いや乗っかったというか、私たちからしたらいやすごいスーパースターですけどね。
だって俺らよ、はい、上京してやっぱりうちなんちだから、
はいはいはい、
うちなのコントをやろうっつって、単独ライブだから、はいはい、好きなことやっていいから、
はい、
沖縄弁で全部やってみようぜって。
方言でです。
そうそうそう、
なかなか
ずっとやりたかった、チャレンジしようと思って、はい、やったわけ方言で、はい、全部方言で、はい、ダダ滑りして
滑るというか意味が伝わらない、
もうシーンなのよ。
怖い
っす、怖かった。
単独ライブでなかなかないですよね。
それで、あ、もう沖縄ネタ封印しようっつって封印してて、ワンナイでちょっと跳ねた時に、はい、沖縄のネタやってくれって言われて、ディレクターさんに、でも、うん、いやでも滑ってだからやっても分かんないと思いますよって、うん、今沖縄ブームになってるからやった方がいいよって、
はいはい、
やったらドーンって跳ねて、
あ、そうですよね、
そうそう、
ミリオネオみたいな、
そうそう、ギノモンタさんのパクってギノマンタってい
うパクタというかリスペクト
で、そうそうそう、シリオネアの、ね、パクリをやってて、そうそうそう、そうなのよ、そういうのがあってね、
いろいろタイミングとかもね、あるんですかね。
そうだから、沖縄にやっぱり感謝してるよね。沖縄出身ってだけでやっぱり結構いろいろお仕事いただいたりするし、はい、そうやっぱりね、この恩返しはやっぱりしなきゃなと思ってね。
すごいお話聞いてるな、ね、私で、私小学生の時ワンナイずっと見てて、
うん、
ゴリエちゃんと川田さんのやり取りのコントがあったじゃないですか。
あの
時マジで申し訳ないですけど嫌いだったんですよ。ゴリエちゃんかわいそ そう。
これ俺一回本当にあったのが、はい、ゴリエちゃんがドーンって言った時に、
そうそうそう、
普通に俺居酒屋で飲んでたのよ、
はいはいはい、
普通に友達とね、
はい、
居酒屋で飲んでたら若い女の子が急に来て、
はい、
枝豆を投げつけて、何と思ったらゴリエちゃんをいじめないでください。いやごめんごめん、相方だしいじめてるわけじゃなくてネタとしてやってるわけだしって、だから好きすぎてそうなるんだろうね、川ちゃんを最低みたいな。びっくりした俺。
だからゴリエちゃんがね、みんなのアイドルみたいな扱いされてる時に、
う
ん、
そうそうそうそう、
クソ男の役をやられてたん
だ。そう、本当
やってたね。
本当はもっと深夜はもっとクソだったんだ。
そう
で、グッさんがその時、
はい、
チョコボーイって知ってるかな。
あ、はいはい、チョコボーイ分かります。分かります、ね、
そう、もう俺は、はい、俺らはああいうのが大好きなのよ。もうあの深夜でしかできないあのね、あのエロい感じの、
まあ、AV 男優さん
なんだ。そう、それがあのワンナイがこうゴールデン上がったらやっぱ一切できなくなって、
やっぱそういうのあるんです
ね。ダメなのやっぱり、
ね、まあ悲しいけどしょうがないというか、
まあ、だからいっぱいあるよ。深夜でしかできないこととかもういっぱいやってきて、もうゲラゲラ笑ってさ、やっぱ男の基本って下ネタだったのよ。
アホ、
下ネタ、
アホですよ、
ね、アホなの。これ中学校から変わってないからね、ずっと一緒のことで笑ってるからね。
でそれはそれで幸せですよね。
そう、そう、楽しいの
よ、ずっと笑える
の、ね、そうなんだよね、面白いよね。
はい、でこのお母さんなんですけども、いろいろな、まあ、懐かしいお話もいろいろ聞いて伺っていただいたんですけども、はい、今回あ、そう、告知で来ていただいたんですよね。
今回はですね、実は僕初めて本格的なお芝居にチャレンジしまして、はい、これは東京でつい最近までやってた民宿チャーチの暑い夜というお芝居なんですけども、
はい、
喜劇、笑って泣ける喜劇なんですけども、うん、これをどうしても沖縄でやりたいと。しかもこのチャーチの内容が、首里城が燃えてしまって落ち込んでるうちなんちゅうでも、ご先祖様はいろんな困難を乗り越えてきたよ、だから頑張らよみたいな、テーマ で、
はい、
でコロナもやっぱり引っかかってて、アベノマスクとか、大阪府知事のイソジンとかいろいろいじったりするんだけど、
ね、
でも、デニー知事だけはリスペクトしてるっていう、そういう設定の、まあ、劇なんだけど。
あ、じゃあもう沖縄リスペクトの内容なんですね。
そうそうそう、でこれをもうどうしても俺は沖縄でやりたいって言って、
はい、
もう本当にね、強引に足びな劇場を抑えて、
はい、
で役者のスケジュールを抑えて、
はいはいはい、
そこさえ抑えればもうなんとかなると思って。
まあまあそうですよね、うん、
そこを抑えた後に吉本に報告して。
大丈夫なんですか、順番的に。
もう気持ちがもうどんどん先走っちゃって。
もうとにかくスケジュールから、
とにかく沖縄でやりたい、しかもこの内容を沖縄の人に見てほしいという思いでね。
はいはいはいはい、うん、
本当にチムグクルをテーマにしてるから、ご先祖様の気持ちであったり、
はい、
自分が今こうやって生かされてるとか、うん、そういういろいろ考えさせられるお芝居なので、うん、ぜひたくさんの方にね見に来てほしいっていう、うん、
は
い、
これじゃあ東京でやられてたものを、うん、沖縄の方に見せていただく、はい、ということなんですけど、
うん、
川津さん首里出身じゃないですか。
そうだから、うん、俺の家ってもう首里城の目の前で本当に15秒ぐらいで行けるんだよ。
めちゃくちゃ近い。
そうだから首里城が燃えた映像ニュース見たときにもうショックで。
そうですよね、
本当映画かなんか見てる。え、何これってなって、
ワンシーンみたい
な、うん、
本当に
燃えてるのがさ、
で、そうそう
そう、もう、あ、俺今までそんな気にしたことなかったけど首里城ってこんなに心の中にあったんだと思ってショック受けて、
はいはい、
でなんとかやっぱり再建にのために何とかしたいということで吉本に話したら、吉本がちょっと待てと、今募金とか今いろいろあるけどちょっと待て、うん、ちょっと待て、でこの首里城を盛り上げるために沖縄国際映画祭を首里城でやるからって言って、
はい、
じゃあいいです分かりました、
はい、
って結局コロナで首里城 の、 その映画祭も流れてしまって。
そうですよね、なくなっちゃって。
で、で待ってって言われてるけど、などうするわけ、いつ募金するわけって、うん、ちょっと切れ気味で社長に言いに行ったのよ。
すごいですけど、
ちょっとさ、首里城のためにこうやって沖縄県民動いてるのに、はい、吉本は何もしないんですかって言ったら、
うん、
違うよ母ちゃんって、募金は誰でもできるよって、
あ、
はい、ね、吉本しかできないこと、エンターテインメントでできないことをやろうよって、
はい、
だから首里城を舞台にっていうか、首里城で大きなイベントを今後会長はやるって言ってたから、俺はもうそこにやっぱりエンターテインメントでドーンってやったら、
はい、
県外からもお客さん集まって、
はい、
首里の活性化にもなるし。
そうですね、沖縄自体も潤います
からね。そういう応援の仕方
そうです、ね、
もあるじゃないか、
はいはいはいはい、
それは俺らしかできないだろうっていうから、あ、分かりました、じゃあ会長やりましょうよ、
はい、
で、そうそう、 これとは別に、この民宿チャーチとは別に、そうそう、
舞台とはまた別にイベントが
今後、うん、今後イベントをやります、
まあ、企画していただくっていうことですよね、
はいはい、
これ今年いろいろありましたもんね。い
やだからね、本当にね、このコロナで、
はい、
当たり前のことが当たり前じゃなくなったわけよ。
で、まあ、確かに
ここまで俺人との距離を気にしたことないよ、今まで生きてきて47年生きてきて、
異常ですもん、2メートル離れたり
とか、うん、どこ行っても距離開けんといけんさ。
そうそうそう、
でその人との距離だけじゃなくて、俺心の距離も離れてしまったようで寂しいなと思って、だからこそ今こういう時期だからこそ先人たちが残してくれたチムグクルを 大切にしないといけんよと思って、
はい、
そう今回この、あのチャーチーの熱い夜の舞台もそういう作品なんだけど、
はい、
こんな時だからもうみんなで力を合わせて乗り越えようよって。でやっぱり大切な人との思い出っていうのは心の中に永遠にあるから、
はい
ね、その心の中の思い出とともに一緒に今を生きて頑張ろうよっていう思いが強くなって、もうどんどんどんどん気持ちが前に行っちゃったっていうね、うん、
前に行っちゃってスケジュールからとりあえず抑えた
抑えて、いや本当にね、もうね
吉本の社長さんに伝えて、そうそうそうそう、
やっぱ生でね見れるっていうのはもうなかなか、
そうですね、舞台、
そう、あの配信の話もあったのよ、
はいはいはい、
やっぱりほらコロナであの来られないお客さんもいっぱいいるだろうから配信どうかなってあったけど、うん、いや配信じゃないやっぱりこの、うん、伝わらない部分が生の舞台でしか伝わらないのがあるので、うん、ぜひあの30、31日ね、はい、空いてる方はあのコザの足びらに来ていただきたいですね、うん、もう絶対損はさせませんので。
そうですよね、はい、10月31日金曜日の夜7時と、はい、あと31日土曜日、はい、お昼1時あと夕方5時半から、
はい、
3回公演なんですけど、先ほどお話伺ったら、
はい、
3回目の公演のチケットがもう
完売したんです。
そう完売されてるみたいで、
だから なんでかなと思ったわけよ。え告知もしてないのになんで完売するわけと思うさ。
もう嬉しいことですけどね。
そう嬉しいことだから、あの東京でやっぱり結構話題になったから、
はい、
多分東京で見た人が沖縄の友達に電話してこれやる沖縄でやるよって言ってくれたのか、
はいはい、
それか東京から来てくれるのか、
あ追っかけて
追っかけて来てくれるのか、この民宿チャーチのファン言ったら18年これずっと東京でやってる。
そうですね、今回が18って書かれてますんで、うん、
だからそのファンがいるから、そのファンが来てくれたのか買ってくれたのかわからないけども、はい、そうもうだから3回目はもう完売してるんで、あの30日の19時の回か、31日の13時の回に来ていただきたい。
あそうですね、チケットも、ね、こちらはチケットお買い求めは
チケットは一応あの、はい、吉本花月の劇場と、
はいはい、
あのコザの足ビナーの劇場にも置いてて、はいはい、あとはあのデッドストックユニオンのホームページをチェックしていただければ。
なるほど、じゃあカタカナデッドストックユニオンさんで、はいはい、検索していただいて、チラシ自体もいろんなところに置かれるんですか。
は
い、
これもねチラシもね昨日か一昨日ぐらいにやっと出来上がって、はい、本当はこのチラシ、はいはい、この俺のコメントなかったのよ。
あそっちに
直筆のコメントなんだけど、うん、このチラシをじゃあ配ろうかねって言ったら社長がお前バカかっつって、
はい、あれなんで
沖縄の人民宿チャーチの熱い夜何かこれってしか思わんよって。東京でほら18年やってるから
有名ですけど、
有名だけど沖縄の人見てもえ何かわからんよって言って、はい、お笑いかと思うよって言って、だからお前のメッセージ書けって言われて俺のこのメッセージを書いたんだけども、直筆で、そうそうなの、第1回冷やみ勝ち公演ということでね、
はい、
みんなで立ち上がろうじゃないかと、はい、こういうね首里城のこともあったし、コロナもあるからこそ、みんなでね冷やみ勝ちっていうことでね。
じゃあこの直筆のこのメッセージ入りのチラシ、はい、FM 那覇には置いていただけるのかな、もしよかったら。
いやぜひぜひ置いていきます。
でそれともあのリスナーさんチラシもぜひお手に取っていただいて、
そうですね、
はい、あの隅々まで見ていただきたいなと思います、はい、
ぜひあの、本気に挑みますので皆さん来ていただきたいですね。
で予告ムービーも公開されてるんですよね。
そうみたいですよ。
よくわかんないの、把握されてないんですよ。
違う、
川田さんが
違うの、
もう、ね、が出てる、
あのいや告知とかそういうことじゃなくて、もう俺はもっと前に行っちゃってるのよ。もう言ったら劇場今セットどうしようとか、はい、もうそっちの方に行っちゃってるから。
なるほどなるほど、舞台の方に、
舞台の
気持ちがね、
そうそう行っちゃってて、であのこのメンバーね15人ぐらいいるんだけども、
はい、多いですよね、
あの僕と玉子以外は、
はい、
みんな役者さん、僕と玉子だけ芸人で、でこの中の黒木エミーちゃんと吉本君っていう、この2人はうちなんちゅなのよ、は
い、あでもそう聞いたらうちなんちゅのお顔されてます
ね。そうそう、しかもこの吉本はよ、
はいはい、
あのプラダ あのモデルやってんのよ。だからデージかっこいい。デージすごい、そうモデルだけ。俺も知らんかったわけ、これも
すごい。
いや何やってるんかって言ったら、いやモデル一応やってますって。どんなモデルよって言って、見してみ本って、いやいいですいいです、見してみっていいですって、こんなやつなの、
はい、
で見してみって言って見たら、あげいやすごいやつ、いやいやこれなんで出れたばって言ったら、普通に渋谷でスカウトされた。
すごい。
だからこれをこれ持ってるから、
はい、
これから絶対売れるよ。これの過去の経歴聞いたら、お前今まで何や、26なのよ、
あ、はいはいはい、
卒業してお前何やってたって言ったら、世界中旅して回ってるの、50カ国以上回ってるの、こいつ世界中ね、
この若さで、
この若さで、なんで回ってるのって、はい、お前なんで世界中回ってるのって言ったら、自分が本当にやりたいことを見つけるためだわけさ。 ぶっ飛んでるでしょ、う
ん、飛んで
る。で50カ国ぐらい回ってまだ見つかってないって。いやだからお前面白いなって。オッケーオッケー、じゃあとりあえず本気で芝居はやろうって。で芝居は芝居でハマるか分からんけど、
はい、
で次芝居がハマらんかったら次多分これは何かを見つけると思う。でもそういうね熱いやつがいる。そう、そうい
や面白い。熱い夜に熱い人いるんですね。
そう。
熱いっていうか面白いな普通に。
面白いわけよこれも。
でプラダのねモデルもされてるのに謙虚な。
謙虚なね本当。うちの魂持ってんのよ。言うことはもうポッテカスだけど。
ハートは久しぶりに聞いた。
ハートはうちの魂持ってすごい熱くて俺も大好きなんだけど。
いや
そうだからこいつの芝居も面白いから見てほしいし。あとみんなも本当にあの何年もやってるプロなんで、
はい、
本物の芝居っていうのを見れると思います。
そうですね、はい、じゃあ皆さん、お芝居の内容もそうなんですけども、はい、人となりも多分楽しめると思うんで。
いやそうなんですよ。だって沖縄ってさあんまり演劇を見る習慣ってあんまりないでしょ。
ない、まだ根付いてないですね。
だよね、はい、お笑いはまあちょっとずつ根付いてきたけども、
はい、
お芝居となるとねなかなかどんなもんかねぐらいな感じでしょ、
はい、
だからね一回まず見てほしいです。
でも皆さんぜひ、10月30日改めて、はい
はい、
ご紹介させていただきます、はい、10月30日金曜日夜7時そして10月31日土曜日、うん、1時の回とあともうソールドアウトしてるんですけど5時30分の回でもしかしたら5時30分の回も当日券が出るかもしれないんですよね、
う
ん、確か
そうです、そうです出るかもし
れないので、はい、ぜひ、カタカナデッドストックユニオンさんで検索いただいてチケットをどんなかなって確認してみてはいかがでしょうか。うわ
すごいなんか今
はい、
ワンナイのリサコが今でも大好きです。懐かしい。懐かしい。
だから今見てる方もわあ川田さん見て育ってきた方が多いから。
うわ懐かしい。いいねなんかねこういうの見るとね。
いや本当になんか。
ほら自分は首里城が火災になった夜中寝つけなくて、はい、明け方ようやく寝たんだけど目の前で首里城が焼け落ちる夢見て目覚めたってやっぱねみんな思ってるんだよね首里城のことね。
だろうな、あの今まで一部すぎて何とも思ってなかったけどその自分の一部がなくなってやっと気づきますもん ね、
んね
このでかさというのが
そうなんだよ、ね、
もう当たり前すぎてね
あとこの群馬の方も首里城がない燃えた時は俺でも泣きましたと県外の方でも
県外の方でも
そうですねそれぐらい沖縄のシンボルですから
このメンバーまだ喋る時間大丈夫
あ大丈夫ですよもちろん
このメンバーが特に座長の渡辺さんっていうんだけど、
はい、
ね最初に出会ったのが、だからよ鶴見っていう映画を作ったの、
はいはいはい、
鶴見に沖縄県人会があって、
はいはい、
あの南米タウンとも言われてるんだけど沖縄の要は2世3世もいっぱい住んでてそこの鶴見の映画を作りましょうということで俺が主演で、渡辺さん監督 でヒロインの役がイードシのカーナーイードシってアーティストそうカーナーでアルベルト・シルマさんも出てくれたりとか、うん、もういろんなアーティストとか
のアーティスト、
うんそう、はい、その映画がきっかけですごく熱かったのよその沖縄に対する愛が
渡辺さん自体がじゃあ沖縄好きで
東京出身なんだけど、
はい、
沖縄好きでこの本当に18年もこの民宿チャーチをやってるぐらいだから
そうですね10年超えたらもうい
やすごいのよでその沖縄愛が強いから、
はい、
逆に沖縄のことを教えてくれるのよ
え
あのねやったもそうだけど沖縄にいるだろ
沖縄いますよ、
はい、
当たり前すぎて気づいてないことってあるわけよ、
はい、いや言うても28年間沖縄いますよ、
ね、ずっといますよ
違うのだから内地の人の方が沖縄好きすぎていろいろ勉強したりとか、
は
い、
なるほど隅々まで
沖縄のこういうところいいよねとか言ってくれて逆にあ改めてやっぱ沖縄素晴らしい沖縄誇りだなって思えるようになったしこのみんな愛が強いから今回も舞台やってそういろいろ教えてもらってそうだから沖縄の人だけで作る舞台じゃなくやっぱり内地から見る沖縄で割ったうちなんちの意見気持ちが一緒になってるからいい作品になったと思うのよ俺は沖縄のいいところも悪いところも今回見せてるから
確かにいろんな角度から意見もらえますもんね県外の方もいらっしゃったら
そうなのよ、
でもこんなになんか沖縄好きな人がやっぱいるって嬉しいですね
嬉しいさでだから東京で俺公演やって、
はい、
この冷やみかチケットっつって、はい、7000円のチケットがあるのよ
そうそう
これは何かって言ったら、はい、3000円のチケットプラス4000円なんだけど、
はい、
沖縄に来たいんだけど、
はい、
来れないでも応援したいっていう人は4000円払ってその僕らのサイン入りのグッズであったり、はい、泡盛であったり、オリオンビール黒糖なんかいろんな沖縄の、
沖縄のもの、
あの協賛していただいたとかいっぱいもらってんのよ、はいはい、それを 返礼品としてお渡しする、は
いはいまあ、ふるさと納税みたいな感じですよね。
そういうね、あの来れないけども応援したいよっていう人が沖縄出身じゃないんだよ、東京の人なのよ。
そうだって、が決して高く安くはない
んですよね。安くないさ、
4000円
が来てくれるのが俺嬉しくて、いやそうなのよ。だからね、やっぱり沖縄愛っていうのはもう内地の人の方が強いかもしれん、そういう意味では。
この番組聞いてくれてる方も変な話内地の方多いんですよ。そうそうそう。で今このたけしさんっていう方つぶやいてくれて、うん、東京の方だったかな、こちらの方は、うんうんうん、民宿チャーチは東京で見ましたが沖縄の人にこそ見てほしい作品ですねって。
本当そう。だから俺もそう、監督に沖縄でやりましょうよって、沖縄の人もね分かってるようで分かってないところもあるから本当に。
まあそうだな、
確かに。私県外の方に美味しい沖縄そばの店教えてもらったことある。そういうの。
あるよね。
私知らんここ美味しいみたいな。
で、あのこの面白い質問が、
はい、
だからよってどういう意味ですかっていうわけよ。はい、
あ、考え
意味考えたことないだろ。
だからよ。
だからよ。
どういう意味？
え、何？だからよ。
そうなるわけよ。いやいや、だからよに意味ないでしょみたいな。
確かに。
でも内地の人からしたら、なんでこれなんかだからよばっかり言うわけみたいな。
あ、
だからよってなんだっけみたいな。だからタイトル、映画のタイトルもだからよ鶴見なんだけど。
なるほど、このよくわからない愛知、ね、的なものを入れて。
いやそうなのよ。面白いのよこれ。
いやぜひ皆さん舞台見てね。
ぜひあの、ね、舞台もし見れ来れなかった方はその次の日の11月1日にコンベンションでだからよ鶴見って映画も上映しますし、舞台挨拶もあるので、
はい、
そちらももしあの時間ある方は来てください。
ぜひその際も、はい、あのもしよかったら番宣に、番宣というか宣伝に来ていただけたら。
もちろんもちろんお願いします。お願いします。
で、あの今回ですねメッセージ川田さん宛てに来てまして、
はいはい、
あの紹介させていただきたいと思います、はい、万代さん、
はい、
川田さん、
はい、
土曜日朝の情報生放送虹色ジーンのエンディングの天気予報後に振られる無茶ぶりモノマネを毎週楽しみにしていました。
あんなら懐かしい。
案内毎週見ていて大笑い、思い出の一ページでした。
暑かった
わ。これ私も見てたんですけど、毎週きつくないですか。
いやデージきつかった。本当にもうドキドキいいよ、
ね、
だから本番よりもそこに命かけてたよ。本番はもういいよってこの数秒にね。デージ怖かった。
土曜日の朝からなんてしんどいことしてるんだって
思いながら。やってたよ。
でもそれ見てお笑いされてるから。
いや嬉しいね。
私たちもそうですけど
嬉しいよね。
そしてこちら、
うん、
佐々木さん、鈴さん、川田さん、ハイサイ、うん、ルパンやいびん、うん、川田さんに聞きたいですが、
はい、
南部、あ、沖縄の南部ですかね、
うん、
おすすめの釣りスポットがあったら教えてくださいと。
あ、南部おすすめはいっぱいというか沖縄の周り全部スポットあるし、
はい、
何が釣りたい、グル君が行きたいのか、それともガーラが行きたいのか、
魚にもよるのか、
はい、結構やっぱカジキとか本気で行きたい人は、
はいはい、
与那国島行ったら釣れる確率が高いから、カジキマグロね、こんなでっかいの、うん、
あの花が
そう、ね、とかもし赤字に行きたいんだったら、ミーバイ、
はいはい、
赤字ミーバイは宮古の方が結構今釣れてるから、結構でっかいのね。
高級魚です
よ。そう、俺もしょっちゅう毎年行くんだけど宮古に赤人釣りに、そう、
ね、
そう今でもやっぱ釣れるから
楽しいですね、
うん、GT 釣れて釣りたいんだったら、まあ、沖縄本島でもポイントいっぱいあるし、そう、
超皆さん魚次第ですね。
そうだ、何釣りたいかによってね。
どこでも何でも釣れる、
何でも釣れるし、そう、面白い沖縄ので、これね、これまだ時間あるね。あの、はい、松方さんがあの生きてる頃、
あ、はい、
あの VS 嵐で一緒になって、
しいな、
あの挨拶行った時に、もう俺も釣りバカだから、
はいはい、
もう松川さんといえばもう、ね、元祖釣りバカでしょ。
そうですよね、はい、
で、あ、どうも川ちゃんみたいになって、あ、松川さんつって、釣りの話いろいろ聞きたいんですけどいいですかと。もういいよいいよって、川ちゃん今実はねって沖縄行ってきて、この前行ってきて、はい、今売っている最高の竿、最高のリール、はい、それ使って2本ね、船から2本出してたら、はい、2本同時にドーンってヒットしたんだって。
そんなことある。
そんでギュイーってなって、はい、ブチンって2本とも切れたんだって、
はいはいはい、
ってことはね、
はい、
見たこともないバケモンが最低でも沖縄には2匹いる。
あんま聞いたことないですけど、主的なやつが2匹いるって。
主が2匹いるんだって。
はいはいはい、
熱く語るのよ。で、川ちゃん、
はい、
俺は1匹釣るから、
はい、
川ちゃんもう1匹釣れよ。
2人で、
ああいいんですかって、分かりました、
はい、
っていう話をね、生きてる時に されて、それ俺今でも夢あるからね、いつか釣るからね、化け物。
これやっぱり化け物はまだ出会えてないんです
ね、うん、今から7、8年の前の話だから、はい、今のリールの技術はもっと上がってるの、竿も。
あ、そうか、やっぱ年々変わってくるんですね。
そうそう、年々あの進化していってるから、はいはいはい、だから今の竿とかリールだったら化け物引っかかっても釣り上げることができるかもしれない。はー、これは松川さんの夢でもあり俺の夢でもあるから。
そうです、そうです、
これは実現するよ。
ちょっとこれ楽しみだな。
楽しみよ、
どんな魚なんだろう。
YouTube チャンネルとかって今やられてない、
う
ん、
あ、俺やってるよ。ひろきチャンネルってカタカナでひろきチャンネルって、はい、もう釣りとハーレーのチャンネルみたいな感じ。
めっちゃアウトドアなチャンネル。
ハーレー大好きなのよ。
そうなの、バイクで。じゃあ、
うん、で吉本の、大阪の吉本の巨人師匠とか、はい、響師匠とか、はいはい、キリンの田村とか、
あ、田村さん、
はい、あそこら辺でチーム作って定期的にツーリング行ってんのよ。
すごいメンバーですね、
うん、そうそうそう。だからそういうのもね、あの YouTube 載ってるんで、ぜひね。
じゃあカタカナで、
カタカナでひろきチャンネルです。
あ、ぜひ、うん、ぜひ見てください。今日いろんなところ見れて、なんか頭が追いついてないんだよ。
ね、情報がもう、
憧れの人が目の前にって、こんなメイク輝かせ釣りの話するってことないからね。
もう本当ね、釣りの話は止まらんよ。あとハーレーの話も本当に。
すいません。
もう時間やばいでしょ。
やばい
でしょ。そうそう、番組が。そうだよ、そうなんだよ。ごめんね。
すいません、ありがとう。重複してしまうんですけど、うん、最後に何か皆さんに向けて一言あればぜひ。
はい、あとですね、最後にもう一人、あの、長渕剛さん大好きで、会えたんです、僕。
あ、嘘、
はい。いつ、これ、ね、長くなるからね、また今度話すよ。
なりそうな話。
俺はやっぱ俺が上京した時に、はい、トンネルさん、ダウンタウンさんに憧れて、やっぱりお笑い芸人、ね、なったでしょ、はい、でもう一人会いたかったのは長渕剛さんなのよ。
いや、これも男の人が憧れる存在ですからね。
で、会いたい会いたいと思ってもやっぱり畑が違うし、はい、あっちはアーティストだし会えないと思ったけど、なかなか思いが強ければ会えるのよ。その話次回します。
ちょっと、めっちゃ気になる。今聞きたい。
いや、でも時間やばいでしょ。
以上ちょっとやばい。
やばいでしょ。
次回またあのお会いできた時にお話伺っていきたいと思います。まだ次の番組気にしなくていいよとかじゃないわけよ。あるわけよ、次の番組。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日月曜から金曜まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、ツイキャスならスマホから、ポッドキャストでいつでもどこでも、 YouTube FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてね。松かのように。
さあ、やっております、月曜オリジンは残り時間あとわずかなんですけども、
はい、
めっちゃ笑ったな。
あっという間、もうこんな時間だったんだ。
何で最後に気になる一言を残して帰っちゃうんだ。
だからね、ドラマみたいな。
はい、あと5分ぐらいなんですけども、メールいきましょうか、はい、こちら、ラジオネーム万代です。
はい、
月一で何かしらおかず一品作って家族に好評なのですが、うん、お酒のつまみ的なものになっていて、こんな時に限って次の日仕事だからお酒飲めない、ラムコーク飲みたい。いやが、ラムコーク飲まんけ。
さらっと。
ちょっと濃いわけよ、本当に。いろんなことがギュッとなってね。
そうね、
本当に。変わる、なんかすごいのがさ、
うん、
ずっと変わらないテンションだからすごいんだよな。
いや、なんか本当に結構ね、早めにチケット取った方がいい気がする。
あ、そうだね、
なんかもうね、売り切れも出てるから、
そう、ぜひ皆さん早めにチェックしていただいて、
ね、東京でしか見れないから
。FM 那覇にチラシを置いてますので、はい、あの気になった方、詳細知りたいなっていう方、あの先ほどのデッドストックユニオンさんで検索してみるのもいいんですけど、ぜひチラシもね、川田さん直筆のメッセージございますので、
はい、
チラシもゲットしていただきたいなと思います、はい、こちら、
はい、
鈴咲ハイサイ、神奈川のノーミーハートですなり。
はい、どうも。
もう今週末は起承転結ライブですね、うん、今月はスザローとテッシーが初めてお客さんの前でネタをやるわけだから死に緊張してるはずだろうね、うん、こんな時にサーキーはオーシャンの時みたいに二人に太ももを触らせて緊張をほぐしてあげる、もしくはだー、私の汚い左チビでも触るとか言ってみる。さっき左のケツだけ汚いんだよな、なんでか分からんけど。すず、
はい、
初めてお客さんの前でネタした時のこと覚えてる、
うん、
ではライブの週も千葉利用どもどもといただきました。
ありがとうございます。
はあ、覚えてる？
覚えてるよ、めっちゃ。私はね、なんかね、 うん、まあ緊張はしないんだけど、この客席のみんなの顔が見えるのが嫌だったから、あのコンタクト取ってもうぼやけてる状態でやってた。
あ、もうわざと見えないようにしてってことか。
そう、もうだからそのまま帰る、もう見えないまま帰る。
危ねえな
使い捨てコンタクトだったからさ
暗転もして暗くなる、はい、そうだ、ジェラートのウサピョンさんのメッセージで川田さんのガレッジセールの由来聞くっていうあれだったのに、あ、いやいやいや、
まあでもね、
次来てくれるって言ってたから、
ね、
また、
う
ん、
もうあのね終わり方来ないとダメよ
確かに、
ないです来ないと、
あの一言残して二度と来ないはないよ
めちゃめちゃ気になるもんね、どうやってあったかね、
ハイタイツソムです、
はい、
このコロナ禍で太った、では試しにダイエット食品を作って痩せてみよう、うん、その食品は味噌汁、その味噌を作ってみよう、
うん、
味噌、材料は赤味噌 80g、 白味噌 80g、 玉ねぎ 150g、 リンゴ酢 10g。 まずは玉ねぎ1個をすりおろし、赤味噌と白味噌を混ぜる。そこにすりおろした玉ねぎと味噌を混ぜて、そこにリンゴ酢を混ぜる。これで出来上がり、うん、味噌汁1杯 30g、 1日2杯、これだけです。試してみて。 30g を測るのが難しいよね。製氷機に味噌を入れてフリーザーに凍らせたらいいよ。氷1個が約 30g だから1杯に対して1個、分かりやすいよね、
うん、
これはお医者さんが考案したレシピで、本にも載っていろんな味噌汁が載ってるって。2ヶ月後、年末が楽しみだね。へえ、
そうなんだ。
リンゴ酢入れる味噌って
ねえ
気になるね。
あ、美味しそう。
今ちょっとごめん、気になったね、うん、味噌の作り方教えようねって言ってさ、うん、材料に味噌があったんだけど
まあまあまあ、出来合いの味噌がねちょっとあったみたいですけども、
それがちょっと気になっちゃう。でもこれは味噌汁の作り方だからね。
そうですね、そうですね。
じゃあ5時
方
だ
わ、うん、汁がちょっと足りなかったから
、うん、あ、味噌玉かなって。
うーん、なんかあるんだ。
テレビで見たって言ってるからテレビでやってたんだ。
へ
ー、あ、でも味噌玉って便利らしくて、うん、例えばラップに今教えていただいたレシピ、うん、ラップに包んで、うん、お弁当何なんかバコの中にちょっと入れ て出先でお湯入れたら味噌汁ができるから。
ああ、なるほどね。
そうそうそうそう、
あ、いいね。
そういうこともできるから味噌汁いいかもね。
あったかいお味噌汁が、
なんか私やっぱうちなんちゅさ、
うん、
味噌汁って言ったら具だくさんの
あれだわ。あ、分かる。なんか何でも入れたくなるよね。
葉っぱとかさ、いろんな葉っぱ入れてるのが味噌汁だからそこになれないとね、まずはね。
そうね、うん、
はい、今日はなんだか濃い一日でございましたが、来週もまたよろしくお願いします。
はい、
川田さん、はけ際にまた明日って言ってたんだけど
明日全然聞こえ
なかった、
全然気づかなかった
明日も何かしら出る出るんですか FM の発予定ないですよね
なんか流れで行っちゃったな
流れで行ってるはず